富家ひろしさんのまちづくり家づくり。私が携わってきた建築のことやそれにまつわるまちづくりのことをお話しします。富家ひろしさんです。
お相手の佐賀根幸子です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ちょっとあの緊張感を漂わしながら
もうドキドキしてます
ね、今まであの出演していただいてたんですけど、ゲストという立場だったので私がこうお話を伺うっていう感じだったんですけど、はい、もうね富家さんのこちらコーナーですのでね、
はいはい、
富家さん主導でよろしくお願いします。
もういっぱい汗かいてます
よろしくお願いいたします。
はい、今日のお話ですけども、まちづくり家づくりっていうタイトルにしましたけども、うん、はい、まあ、今まであのゲストで建築に関するお話をずっとしてきましたけども、その建築の仕事をしてると建築だけではちょっと話が終わらなくて、
うんうん、
その建物の周囲に関わることっていうものが非常に増えて考える量が増えてくるなと思ってまして、
は
い、
ええ、
で今もまあ仕事の傍らこう街づくり活動的なことをこうやってますので、
そうそう、なんかね、あの拝見してるとなんかいろんな活動されてますよね。
そうなんですよ、はい、例えばまあ路地の魅力を発信するだとか今もやってますけども、うんうんうん、あの建築だけではなくて、まあ、それにまつわるいろんなことをやっていこうと思うと、どうしても街づくりっていうキーワードで活動していくのがいいのかなというふうに思って、まあ、今までやってきたことのお話をしようと思って街づくり家づくりというタイトルにしました。
あ、そうなんですね。じゃあ今回はもうあの建物のことだけではなくてということですね。
そうですね、だいぶ幅が広くなってしまいますけども、うん、
いやいやいや興味深いです、はい、
で、まあ、街づくりっていう言葉最近すごくよく聞くなと思いますけども、うんうん、なんか例えば街づくり委員会なんて言葉があったりだとか、
はい、街
づくり協議会なんていうのがあったりだとか、
うん、
なんかこう街を作っていくんだっていう言葉は、まあ、単語からこうなんとなく想像はつくんですけど、じゃあ街づくりってなんだろうっていうところはあるかなと。皆さんわかりますかね、これ。
いや
ー、イメージありますか？
あんまりこうごめんなさい深く考えたことはなかったんですけど、まず街づくりっていうとどうしてもこう建物をどうするかとか、あの道路をどういうふうにするかとか、そういうあの建設とか建築とかなんか工事とかそっちの方を考えてしまいますけど、
そうですよね、はい、ハードのイメージがすごくあるかなと思うんですよ、うん、もう何もないところに道を作って区画を作ってどんな建物を建てていこうかっていうのも街づくりだと思いますし、
はい、
今あるこう街並みを良くしていこうとかいうことでこう景観街づくりみたいな言葉もあったり、
京都は特にね、
はい、外観をこうみんな統一、統一という言い方もおかしいか、綺麗な街並みを作っていこうというような動きがあったりとか、うんうん、
はい、
そういうハード的なものもあると思うんですけども、それだけではなくてやっぱソフトの部分っていうのも街づくりなのかなというふうに思ってます、うんうん、
ソフト、
はい、それは人の活動の方なんですね。建築ではなくて建築の中に暮らす人の動きが街づくりかなというふうに思ってるんです、僕の街づくりの定義っていうのは正解かどうかは別としてすごく幅が広いんですけども、
はい、
まずもうご近所さんとの挨拶からがもう街づくりかなと、
あ、へー、
思ってます。
そうなんですか。
人と人のつながりで挨拶することで親密さができたりだとか、
はい、
その先にコミュニケーションがこうやりやすくなる関係ができたりだとか、
うん、
でこう町内会とかがあれば、まあ、そこが円滑に動くかなというところもありますし、まあ、例えば独居老人さんとかでね、
はい、
一人でなかなか誰と喋る機会のない方も挨拶一つでも価値があるかなと思うんですけどね。ちょっとね、僕も民生委員っていう役やってますけども、
そうなんですね、
はいはい、その活動の中で、まあ、こう独居老人の方に声掛けするっていうのも活動の一つっていうふうに言われてるんですけども、
はいはい、
まあ、そういうことを思えば別に民生委員してなくても、まあ、声掛けるからああそれもそうなんだなと思いながらやってるんですけど、
はあ、いやでも民生委員さんにこう声をかけてもらうって大事やなって思うのが、あの私の母が一人暮らししてるんですけど、あんまりそういうご近所さんとの、関わりが下手くそな人で、なんか時々ね、インターホンでお元気ですか言って声かけてくださるのがなんかちょっとこう安心な材料になるっていうか、ちょっと関わってるなっていうのがあるので、うん、ありがたいなと思います。
そうですね、 うん、孤立させないっていうところが大事なのかなと思うんですけど、うんうんうん、まあでも嫌がれることもありますけどねそれでも何もしないよりは何か働きかけていった方がいいかなとは思いますし、まあ、おせっかいにならない程度に、それから他子どもたち小学生たちが学校に行くのにこう見守り活動というのがあってね、あの黄色い旗持って交差点とかで、はい、あのまあ車がメインですけどね、うん、安全確保のためにこう町内とかの学校の方がこう立たれて、
はい、
朝夕か、うんうん、まあ、見てもらってる、あれも大事なことやなと思うんですよ。
で
じゃあそれが何が大事と思うかっていうのは、
はい、
子どもたちにとってすごく大事なのは親だけじゃなくて、うん、その地域の人が自分たちを見てくれてるっていう感覚が大事なのだと思ってるんですよ。
あ、なんか知らんけど近所の人たちがなんか自分たちのこと守ってくれてはるなっていうか、はい、見て
結構ね、名前も顔もみんな分かってるぐらいなんですよ。
あ、そう、それはすごいですね。
すごいですよ。今日はあの子こうへんなっていう会話もありますし、もう必ず手でこうタッチしてこう通り過ぎていくとかもありますし、はい、もう怖い人でね、もう必ずどうなってポケットに手入れないとかっていう人もいますし、うんうんうん、いろんなタイプの方がいるんですけど、
はい、
もうそうやって子どもたちを育てていくことで、
あの、
その町っていうのはみんなで作ってるんだっていう感覚が子供に宿るというんですかね。
あ、もうちっちゃい時からね。
そうなんですよ、はい、なんかこう町づくりって言ったらなんかこう行政があって、
うん、
議員さんがいて、
はい、
で市民がいてみたいな感じのイメージもあると思うんですけど、
はいはい、立場がそれぞれみたいなね、
はい、もっとそれのもっと根元のところっていうのは、うん、そういう町内会だったり学の役だったりとかするのが、はい、その地域のあの町を維持するための活動じゃないかなと思うので、僕そんな町づくりをやりたいと言っても別に国会議員になりたいわけでもないし、市会議員やりたいわけでもないし、もちろん役所なんて僕適性全然ダメですけどでも自分にできることっていうところを町の中でどうしていくかっていうふうにやって、ちょっとでもこう自分も参加していくっていうことがみんながやっていけたらいいなとも思うし、自分もそれやっていかないといけないなと思うんですけど、なんか子供を育てていくとなんかそういう気持ちがちょっと膨らんでいくんですね。独身の頃ってそこまで全然考えもしなかったですけど、
そうなんですね、やっぱりそこはちょっと感覚が変わってきたというか、ものの見方がちょっと違ってきたというところですか。
特に小学校に子供が行った最初の頃は、
うん、
あ、もう子供って別にこっち税金払ってるんだからちゃんと学校で全部見てくれてるんやわというぐらいです。で、
はい、
で見守り活動してる人の存在も知らなかった。
あ、はい、
でも、まあ、何も知らままあ、まあ、子供って勝手に育つもんやぐらいに思ってたんですけど、うん、まあ、それとは別のチャンネルで僕はこう建築の仕事をしてたので、はい、その地域防災とかね、
はい、
あの建物安全にしていかないといけない、耐震性も持たないといけないとかっていうふうに考えて、この自分の町をどうやったら安全にしていけるかなとかいう思いで、まあ、こう地域の中でこう耐震をしていくっていうことを話聞いてもらうための場ってどうやったら設けられるかなと、でどうやってこう社会貢献、この自分の職能を生かしてできるかなというふうにこう考えてたんですけど、
はい、
その時に、まあ、子供が行ってる学校の校長先生にね、
は
い、いろいろと社会貢献したいんですけど何したらいいでしょうかっていう話しに行ったら、
はい、
あ、だったら PTA の会長してみたらって言われて、
え、はいはい
で何にも今まで学校のことは全部妻に任せて何にも知らんまま PTA の会長やってみようかなみたいな感じで始めたんですよ。
いきなりですね
すると世の中の仕組みがちょっと見えてきまして、
へ、
あの子育てしてるのは学校だけじゃないと親だけじゃないと、もう周りの人がいっぱいこう手差し伸べてくれてるっていうのも初めて知りましたし、
はい、
いやもっと言えばね、もう町内会以外にその町内会が集まって自治連合会があるとか、
はいはい、
自主防災会があるとか、うんうんうん、もっと言うと消防団、あ、そういやそんなあったなとかね、
はい、
今まで全部こうアンテナと出してきたものが全部こうアンテナが立ち始めて、いっぱい情報が入ってくるようになったら、
はい、
うわ何にも今までしてなかったなって思って、だいぶこう衝撃を受けて、でこうなおのことなんかこうやっていかないとって思うようになったんですね。それで、まあ、 自分の学をよりよくみんなに知ってもらうために何ができるかなって思って、うんうん、まあ、ちょっとずつちょっとずついろんなことをこう始めていったっていう形で町づくりに関わっていこうということになったわけです。
あ、そうなんですね。なるほど、はい、
いろいろやりましたんでこうそれぞれの話はまた今後の連載の中で話していきたいなとは思うんですけど、まあ、ちょっと触りを言うと今一番頑張ってるのが路地の魅力発信っていうやつなんですね。
京都では路地っていうんですかね、はい
はいはい、特に私が住んでる町の周辺っていうのは多い地域になってまして、うん、はい、で多いということは道が細くて車が通りにくいわけなので、
うんうん、
まあ、災害路っていう細い道の町と言われてて、
はい、
まあ、防災面では弱い町としてエリア指定されるような地域なんですけども、
まあ、確かにね、うん、狭い道なんで消防車入っていったりとかはできにくいですよね。
なので建築の仕事をしているとそれを安全にするためにこう建築的になんとかしないとっていうようなことで頭が動いてたんですけども、
はい、
そんなネガティブなことばっかしだけじゃないぞと、
うんうん、
その地域で、その路地で何がその細いばっかりが悪いじゃなくて、
はい、
細いからこそいい部分っていうのがあるぞと住んでて感じるんですよね、
はい、
なのでちょっと防災面の話は置いておいて、
はい、
路地では子どもたちが車に轢かれることがない、
うん、あ、入ってこないですからね、
入ってこれないですから、はい、で住んでる方の目がある、
うん、
でまた高齢化社会ですので大体家に張るんでね、
はい、
まあ、
すぐね、近いですもんね、表でなんかワイワイ言ってたら聞こえますしね。
なのでその先ほども言った地域で子供を育てるっていう話とひっついてくるんですけども、路地で地域のおじいさんおばあさんが窓越しにちょっと気配を、子供たちの気配を感じ取りながら、
はい、
子供たちも安全に、
うんうんうん、
まあ、遊んで、まあ、暮らしていける、で地域で子供を育てていけるっていうような魅力のあるところなんじゃないのかなと思って、ただただネガティブな話だけじゃなくて、子育てしやすい街じゃないかなと、
うん、確かにご近所でこう見守ってもらえるとすごい安心ですよね。自分の子供がちっちゃい時思い出すと、なんかどこどこ行ってはったらええとか、なんかあんな遠くまで行ってて大丈夫とか声かけてもらったりとかするので助かったことがすごくあるので、
うん、
地域の子育てっていうのはすごいな、いいなとは思います。
そうですよね。で、まあ、うちの子もそうなんですけど、うちはまあ路地じゃなくて表通りの方になるんですけども、
はい、
まあ、子供が泣いてたら今日は元気よう泣いてたなとかって言われますし今日は機嫌いいなって言われたりとかね、
はい、
そうやって見てくれてはるっていうのはありがたいなと思いますしね、
うんうん、そうですよね、
僕もまあ地域の子供たちは同じような目で見るようになってきましたし、
でもこれからのその子育て世代の方っていうのが、じゃあそのじゃあちょっと老人のあるところに住んでみようかなっていう選択肢になりますよね。
そうなんです、それを知ってもらいたいんです、
うん、
ただ京都のこういう古い町並みの部分っていうのは、はい、こう昔からこう積み重ねてきたこうコミュニケーション術みたいなもの、
うん、
こう人と人の距離感とかね、
はい、
これがやっぱり特徴はあるなと思ってて、僕が左京区の郊外の方で育ってて、あんまりこう町内会とか人付き合いとかちょっと希薄なところやったのが、
うんうん、はい、
上京区の今住んでるところに移った時は、
うん、
まあ、距離感近いなと、
うん、はい、
あそこまで言うて聞かんにゃみたいな感じで、あこれはテレビ番組で京都がディスられるネタになるの分かるなとか思うんですけど慣れてくると、
はい、
それがあったかみに変わってくるん で、
そうです、ね、
ちょっとそのギャップが埋まるまでの間、うんうん、少し時間かかるんですけども、はい、うんうんうん、これが早く埋まれば住みやすいと思います、
うん、
なので最初ちょっとそれを億劫だなと思って、町内会も抱えたくないなとかって思ってる方は、ちょっとそれが大変なことじゃないよっていうことが先にこう伝えられたらいいなと思ってて、
そうですよね、なんかこうイメージとかね、ちょっと面倒くさいんじゃないかっていうフィルターがかかっちゃうとそんな風にも見えちゃいますしね、またね、そうじゃないよっていうところから入っていくと、あいい、なかなかいいやんっていうところになりますもんね。
そうなんですよ。でそういうこともね、また今度取り組んでいきたいなと思ってて、
はい、
もうどんどん夢が膨らんでいくんですけど、
はい、
趣味でちょっとね、観光ガイドみたいなのもしてるんですけど、
いろいろやってはる、はい、
そのガイドって言ってもその名所 を回るようなガイドじゃなくてこう地域を紹介するようなガイドに近いことになってるんですね。
はい、
で そういう方って、ね、実はいっぱいいるっていうことが分かったんですよ。
そうなんですね。
で僕そういうのをねもう勝手に名称つけて地域の語り部とか言ってるんですけど、でそういう人たちを集まってね、うんうん、こう自分たちの町を紹介するガイド。でこれでこの町に住みたいなと思ってる人に、
はい、
この町内やったらこういう暮らし方したらいいし、あの人と付き合うたらいいしとか、あこのスーパーの魚はいいしとかね、
ものすごくコアな情報ですね。
すごいそういう、ねはい、地域を暮らし方を伝えるガイドみたいなのができたらもっと入りやすくなるかなと。
あでも確かに、うんうん、なんかちょっと面白そうとかね、いやそんなとこあんやったら私も住んでみたいとかね。
そうで、まあ、どのガイドさんも自分の地域大好きで愛してて、
はい、
多分自分の町語らしたら日本一の人ばっかりなわけですからもうその人の話2時間も聞いたらその町がいい町やなってよくわかると思うんですよ。
そうですよね。いいとこいっぱい知ってはりますしね、
はい、でそういったことを集めてこうその語り部サミットみたいなんでね、一回ちょっと一堂に集まってね、
あら、まあ、
んそんなことしてみたいななんていうのは今年ちょっと思惑としてあるんですけども、
楽しそうすごいなんか あの辺ってそういうとこやったんやっていうのをね、なんか同じ京都に住んでても知らないじゃないですか、そんな地域地域のことね、
はい、いや本当隣の学校のことすらよくわからないので、
わかんないです、わかんないです
ぜひ知ってる人に聞きたいなって自分は思いますから。
いやそれ面白そう、
なんとか実現したいなと思ってます。
いやぜひ待ってます、
はいはい、毎月放送してきますけど、はい、こうリアルタイムで動きがご紹介できたらなとは思います、ね、
いいですね、そろそろ始めそうですよ言って、はい、いや楽しみに聞かせていただきたいと思います。いやはい、いやなんか今日もまたあれですね、ドミエさんのなんかいろんな面で今日はちょっと街づくりに勤しんでいらっしゃる感じが、はいはいはい、伝わってまいりましたが、はい、今後も、
はい、そうですね、うん、まちづくりと建築の話とこう交えながらこう毎月やっていきたいなとは思ってますけども、
富江さんの富江建築設計事務所の、
はい
はい、一級建築士さんでいらっしゃるので、ずっと今までその話ばっかりやったんですけど、そっちの話も今後は、
はい、建築の面白い話もまたしていきたいと思ってます。
こちらも楽しみです。はい、はい、
次回ですね、
はい、
今日の再放送が、
うん、
15時からですね、
はい、から
午後の3時からあります、はい、それから次回ですけども5月の10日の月曜日のお昼から放送になりますので、はい、ぜひ聞いてください。
はい、いや今日第1回になりましたけれども、また2回目も楽しみです。どんなお話になるのか、はい、また5月10日よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
富江裕久のまちづくり家づくりのコーナーでした。ありがとうございました、
は
い、
ありがとうございました。